平成15年1月18日土曜日。本日は、毎年年の初めにひとりさんに世界情勢とか経済のこと、それから全体の波動などのお話をしていただくんですけど、今年もその話を聞かせていただきたいと思います。皆さんもご存知の通り、ひとりさんは、土地が下がることとか、それから銀行が潰れること、それから湾岸戦争の始まることとか、始まったらどれくらいで終わるか、それからアフガン攻撃が始まること、それからどれくらいで終わるか、そういったことをすべてピタピタっと当てた方です。当てております。それから、8年前の阪神大震災の時も1、2ヶ月前から予感されてて、私たちは事前に聞かされておりました。ひとりさんっていうのは世界情勢とかそういう物理的なことも当然、経済のこととかそういうことも、わかりますし、それから波動的なこと、全体のそういったことも、よく予感される方なんで、今日はその辺も踏まえてお話を伺いたいと思います。斉藤ひとりさん、よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。ですね、今日は、世界経済の話とですね、ちょっと変わった系統の話をしなくちゃならないかもわかりません。聞いててください。それとですね、先ほどから土地の下がることとか、そういうのを、皆さんに本当にお話しするんですけれど、常にそういう話って誰も信じないんです。当然、テレビでもそういうことを言わないし、ラジオも言わない、週刊誌も言わないということで、誰も信じない。で、戦争もそうですね、湾岸戦争もそうだし、アフガン戦争も、始まったら長引くよって、もう本当に主力戦は1週間ぐらいで終わっちゃって、あとはこう、なんていうんですか、細かいことは長引くんですけど、本当に戦争としては何日で始まって何日で終わっちゃうよ。で、これも、本当に信じる人いないんです。後からになってくると、そうだね、とか、当たったねって言うんですけど、次を言うと、また信じないんです。だからこれから話す話も、皆さん信じない方がほとんどだと思いますけど、全くそれは構いません。あ、こういうことを言ってんだっていうのを聞いててください。まず経済の話から始めます。で、経済は、今年からですね、世界不況というのが始まります。世界的に不況になります。今までどこがどのぐらい良かったとか、どこがどういうふうに良かったとかっていうのはあるんですけれど、これからは全体的に良くなくなります。まあ、唯一中国なんかは多少は、成長するんですけれど、事実上国民の数が多すぎて、とてものこと少しぐらい良くなっても、世界には大した影響を与えませんから、世界の状態からすると、同時不況が始まるんだと思っててください。で、その中でどうやってまた生きていかなきゃいけないかっていうことですからね。もちろん良くなる人はいますよ。良くなる人と悪くなる人がはっきりします。で、ただ、同時不況が始まるんだっていうふうに覚えておいてください。それとですね、今回この話しなきゃいけないっていうのが、特別、今年に限ってですね、皆さんに特に話さなきゃいけない問題があるんですけれど、おそらくこれを聞いた人は、信じないでしょう。信じないと思うんですけれど、一応私は話します。それで自分でご判断ください。実はですね、今現在、アメリカがですね、イラクと戦争を起こそうとしております。それで、日本人というのは非常に、戦争に対して温地なところがあるんです。それで、平和ボケというやつなんですけど、自分たちが戦争をしないから人もしないと思ってるんです。だから、この前の、湾岸戦争の時もそうだし、アフガン戦争の時もそうなんですけど、しないと思ってるんです。何かの駆け引きの材料だと思ってる人がいるんです。 ところが、世界はそういうふうに動いていないんです。で、日本人のこの常識は、世界では非常に非常識なんです。で、非常識でも構わないんです。構わないんですけれど、今から言うことをちょっと考えてください。実は、アメリカとイラクというのは、長い間の因縁があって、で、アメリカという国は、今この前テロで飛行機が突っ込んでね、大きいタワーが2つ潰されたんですよね。で、現実に被害に遭ってるんです。ところが、日本人っていうのは、そのことに対して、アメリカに戦争しちゃいけない、戦争しちゃいけないってずっと言ってますけど、アメリカとしては現実にやられたんです。で、また次もやられるかわからないんです。で、これがアメリカの事情なんです。で、日本人には関係ないやって、全くその通りなんです。で、ところで今から話す話は、北朝鮮の話なんです。で、北朝鮮が今原爆を作ろうとしてるんです。で、すでに持ってるかもわからないんです。それで、どういうことが起きますかって言ったとき、相変わらずテレビを見てください。一回テレビ見てもらうとわかるんだけど、必ずアメリカと北朝鮮はっていう言い方をするんです。アメリカと北朝鮮はこういう状態です。アメリカと北朝鮮はこういう状態です。結論的にそういうことをずっと言ってます。ところが、北朝鮮が原爆を落とす場所はどこなんですかってことを考えてもらいたいんです。で、あそこの持ってるミサイルは、アメリカまで飛ばないんです、物理的に。飛ぶ距離は日本までなんです。わかりますか？日本にしか飛ばないんです。で、隣の国は中国ですから、同じ共産圏同士で撃たないんです。ソ連は唯一、今も国交を結んでたり、仲良くしてる国ですからね、北朝鮮とね。非常に仲が親しい国。だから、ソ連に落とすこともないんです。それから、韓国は同胞民族ですから、同胞民族の解放ということを言ってるんです。で、そこに落とすことはないんです。ってことはどこに落とすんですかって言ったら、日本にしかないんですよ。わかりますか？日本にしか飛んでこないんだってことを頭の中に入れなきゃいけないんです。それを日本人は全く関係のないように思ってるけど、実は朝鮮の調子として取ってしまった。その時に、多大に向こうの人たちにご迷惑をかけてるんです。だからすごいそれは恨まれてるんです。それから日本が戦争に負けた時、で、負けて引き上げてきたそのどさくさに今度は朝鮮という国は分断されちゃって、日本のおかげで分断されたと思ってます。向こうの人は日本人のおかげで分断されたと思って非常に恨んで、で、日本人はそんなこと全く知らない顔してますけど、向こうの人にとっては、最初は一つの国だったのを、日本人が植民地にしてたおかげで二つにされたんだと思ってます。それから、この前、日本がお米がだいぶなくなっちゃった時、タイ米を買って、タイ米がまずいだとかなんとかって、ずいぶんいろんな話が出たんです。お米の種類が違うからまずいっていうことだと思うんですけれど、そのまずいと言ってるそのお米というのは、実は一番安い米だから、本来は北朝鮮の人が買ってったりなんかする米なんです。その一番安いやつを日本人がごっそり買っちゃったんです。その結果、多大なる餓死者が出てるんです。で、全く日本人にとっちゃうまいとかまずいとかの話なんだけど、向こうにとってはうまいまずいの話ではないんです。で、非常にそんだけ恨まれてるということをまず分かっててもらいたいです。で、二言目で日本は良くなったのは、戦後すごく良くなったのは朝鮮と乱のおかげなんだ。と、日本人のおかげで国が分断された。それを今度統一しようとしたけど、統一はできなかったんですよ。だけど、そのどさくさで俺たちは、日本人はまた良くなったんだ。平気でそういうこと言ってますけど、恨まれるからやめた方がいいですよ、そのことは。これ世界の流れとしてね。それで、どういうことをしてますか。この前、金沢の 能登の沖にテポドンというミサイルをドーンと空にで落とされてるんです。それなのになおかつ日本は関係がないと思ってるっていうのはすごい国なんです。それから原爆がなくても原爆より俺たちにはすごいものがある、すごいものがあると発表してるんです。で、そのすごいものって何ですかって、原爆よりすごいものって何ですかって、実は風船爆弾なんです。で、その風船爆弾にいろんなペスト菌だとかコレラ菌だとかサリンだとか毒ガスやなんか入れてくると、一つで何千人って死ぬんです。多いとか何万人って死ぬ可能性があるんです。で、それを1000個も1万個も撒くことができるんです、事実上。それをこの前、空にで飛ばしてきたんです。事実上、日本のところまで届いてるんです。で、これは届くんです、物理的に。で、それをわざと向こうは見せつけてるのに、なおかつ日本人は気がつかないんです。で、こんな恐ろしい状態が今来てるのに誰も知らないんです。ところが、北朝鮮というのは今大変な状態なんです。で、どのぐらいに大変ですかって言ったときに、アメリカが援助してる、確か30万トンか60万とかちょっと忘れちゃいましたけど、大変な石油をアメリカが援助してたんです。それをストップしてしまったんです。で、ストップされたって日本人は、ああ、ストップしたんだと思ってますよね。ストップされると大変なことが起きるんです。で、どういうふうに大変なんですかっていうと、石油がないと、戦車が止まるんです。飛行機が止まるんです。ジープも止まっちゃうんです。ってことは、膨大なる軍隊が止まっちゃうんです。わかりますか？それと、アフガン戦争、ごめんなさい、アフガン、イランの、イラクですね。イラクの戦争が終わったら必ずアメリカは自分たちを潰しにかかってくるんだ。で、そうやって信じてるんです。で、これは信じた方がいいです。なぜかというと、本気でアメリカは潰します。なぜかっていうと、ソ連と対峙してるとき、原爆が1000発ある国とでもずーっとアメリカは戦ってきましたから、原爆の5つや6つ持っても必ずアメリカは潰しにかかります。で、もっと言いますと、イラクの方は直接アメリカにテロ攻撃やなんかしますから、早くやっつけなきゃならないです。だけど、北朝鮮の場合、いきなりアメリカ攻撃はまずないんです。あるとしたら日本なんです。それで、では、アメリカは同盟国だから助けてくれないのかという話が出るんですけれど、アメリカは日本を助けてくれます。ただし、原爆が落ちた後です。原爆が落ちた後だったら助けてくれます。で、これはどういうことなんですかっていうと、アメリカというのも、アメリカが軍事攻撃する同盟国だっていうで、イギリスぐらいぴったりもうくっついてね、アメリカの味方してるんだったら助けてくれることもあります。だけど日本は第三者だから、戦争はやめた方がいいだとか何した方がいいだとかってずっと言ってますよね。反対ばっかりしてますよね、アメリカにね。で、もしこれが反対しちゃいけないって言ってるんじゃないんです、ただ。ただ、物理的にそういうことを言ってんだったら、日本も、怒ってからで十分なんです。で、今はどういう状態ですかって言うと、多分に追い詰められてます、北朝鮮。で、追い詰められて追い詰められてきたときに、選挙で選ばれた人じゃない、日本の首相みたいになったら選挙に落っこちるか次の人に変わればいいんです。ただ、独裁体制を取ってた人っていうのは、政権を失ったときは死ぬしかないんです。で、これが世界の流れです。別に私が決めてるんじゃないですよ。世界の流れなんです。だからその流れの中で見ていくと、日本に原爆を落とす可能性は十分にあります。それと、 この原爆は日本に落とすために作ってるんだと思った方がいいです。アメリカまで飛んでいきませんから。で、アメリカまで飛ばすのには人工衛星を上げられる技術がないとダメなんです。大気圏一回出してそれをぐーっと回ってってアメリカにドンと落とすっていうのは大変な技術力なんです。だからそれは今のところできません。で、日本には飛ばせます。この前、能登の沖まで飛ばしてるぐらいですからね。だから、日本に原爆が落っことされても不思議じゃないんだ、っていうふうに思ってくれて、あたかも人ごとのごとく、アメリカと北朝鮮っていう言い方はやめた方がいいです。アメリカより恨んでるのは間違いなく日本人が恨まれてるんです。わかりますよね。それで、自分なりに、判断してください。何発撃ちるかは、ほぼわかります。それと、どこに撃ちるか。これも、このテープを聞いてる人はほとんどは信じてないだろうと思いますから、私も気楽に喋ります。今非常に緊張してます。落ちてくるとなると、私は2日ぐらい前にはほぼわかると思います。そしたら、信じてる人にだけは教えます。その時、ちょっとだけずれてください。高速道路に乗って1時間後走っちゃえば、なんでもないですから。ただ、そこの下にいたら、影も形もなくなります。で、そのことだけを、何人かが信じてくれた時、ちょっとだけ、そのしね、ドライブのつもりでもいいからちょっとだけずれる。それと、こういうのは本当は回避されるのが一番いいんです。では、回避される方法、全くないんですかっていうと、回避される方法が二つあります。一つ言います。一つは、どういうことですかっていうと、これは全く私は無理だと思ってます。だけど、一つ言います。一つ目は、世界の流れから言うと、隣にこういう危険な国ができた場合、直ちに自分の国も核武装するんです。で、この核武装をどういうふうにするかというと、日本の場合ですと、100発ぐらいの原爆はすぐ作れるんです。そんだけの原子力発電所があるんです。で、作れと言ってるんじゃないでしょ。私は世界の流れの話をしてるんです。で、世界の流れでは、こういう場合は当然作ります。ただ、日本人にそれを言ってもまず無理でしょう。だから作ることはありません。で、なぜ作るっていう、作ることが抑止力になるんですかっていうと、実は、朝鮮も中国もソ連も、日本が核武装するのは嫌なんです。簡単に言うと、日本に原爆が落ちるより、日本が核武装する方が嫌なんです。直ちに北朝鮮が核武装をやめないんだったら日本は直ちに核武装に入るよっていうこの一言を言っただけで中国からそれ世界中が北朝鮮に圧力をかけてやめろやめろってことになります。これはもうこれは軍事としての常識です。なぜかっていうと北朝鮮が一発作る間に日本だったら100発できます。それと、日本だったら人工衛星も上げられる国だから世界のどこにでも原爆を落とせます。だから、これがまず一つです。ただ、おそらくこれは、平和ボケしてる日本人には全く無理な話です。じゃあ、もう一つは何ですか？これはもっと平和的です。それと、波動の話です。あそこが作ってる原爆は日本に落とすためなんだ。今の状態だったらいつ落ちてもおかしくないんだ。それと、日本のどこに落ちてもおかしくないっていうのは、精度の問題なんです。例えば、狙ったところにピタッと落ちないんです。だからずれるから、日本のどこに落ちてもおかしくないっていうことです。それから、これから、イラクの戦争がどんどんどんどん圧力がかかってくれば来るほど、向こうは躍起になって作ります。次は必ず自分だと思ってますし、その通りでしょう。 これが世界の流れです。それをあくまでも原爆は取引の材料なんだ、取引の材料なんだって、あたかも日本人が自分が戦争したくないから、人もしないと思ってたら大間違いですよ。現実に湾岸戦争も起きてるんです。ね、アフガンでもああやって命がけで戦ってる人がいるんです。だから平和ボケしてるのは構いません。でも、他の人はボケてませんよ。で、落ちる可能性がすごくあります。それで、我々はそのことを知ることです。で、落ちる可能性があるんだ。で、落ちても不思議じゃないんだ。このことが全員がわかることです。で、わかることによって、今の人たちの波動が変わります。もう今の人たちは全くよそごとだと思ってます。本当にそうなんです。この前の阪神の地震の時も、阪神方面は地震が勝手にないんだと思い込んでるんです。この辺は地震がないところですから。地震のないところなんてないんですよ。日本列島には全部火山も通ってれば断層もあるんです。しばらく来ないとないところだとかっていうことはやめた方がいいですよ。で、しばらく来ないところほど来てもおかしくないんです。それが地震の構造なんです。わかりますよね。それと同じように、平和ボケじゃなくて世界はそういうことなんだ。俺たちはもうちょっと学ばなきゃいけないんだ。学んだ人には同じことは起きないんです。ちゃんと備えて学んで心の準備ができてる人にはそういうことはありません。それで、おそらくこれを聞いても本当に信じる人っていうのはものすごい少ないです。で、少なくても結構です。ただし、本当にそういうことがあり得るんだ。私は大社長を信じるんだって人が本当に10人に1人ぐらいいたら、このテープ聞いて10人に1人どころか、たった10人でもいいです。聞いたらその人たちには2日前ぐらいになったら、あんたどこの地域に住んでんだったらどっちへちょっと何日は余計なドライブ方々どっか行きなっていう、指示を出すことがあります。それと、全力を挙げてこういうことは回避する方がいいです。で、みんなでこういうことが起きないように、そうだよな、アメリカの問題じゃないよなって、物理的に飛ぶ距離って決まってるもんな、ね、本当に命大切にしてる国だったら人の人間さらってったりしないもんなとか、自分たちの常識でずっと言ってることじゃなくてね、自分がね、学ぶこと、それから、民主主義っていいんですよ。民主主義の良さってのは、よく総理が汚職で捕まるようじゃしょうがないとかって言うけど、必ず選挙で落ちるんです。それと、総理大臣でも捕まるってすごいことなんですよ。ね、よその独裁国だったら捕まんないんですよ、人殺しても。それが、日本、ちゃんとした民主主義だと捕まることもあるし、次の選挙で落ちることもあるんです。で、民主主義って本当にね、私は素晴らしいと思ってます。だからこういう民主主義の国で自由の国なんだけど、独りよがりじゃなくて世界はどういうふうに動いてんだろう。世界の人たちは何考えてんだろう。そのことをわからないと日本は鎖国した国じゃないですからね。それから、いやおうなしに原爆が飛んでくる可能性があるんです。で、ここのところそれがすごく濃くなってます。本日の話は、以上です。なんかみんなを別に怖がらせようと思って話してるんじゃないんですけど、あまりにも言ってることが、テレビでも何でもずれてるんで、このままでは危険ですよ。みんな、しっかり聞いてくださいね。はい。
ありがとうございました。
はい、今からですね、話す話は、非常に大切な話なんですけれど、おそらくこれをテープを聞かせていただける人は非常に少ない人数だと思います。選ばれた人しか聞けないと思います。それと選ばれた人も聞くのはいいですけど、別に信じる必要は全くありません。今からする話は非常に、摩訶不思議な話ですから、聞きたい人だけが聞いてくださいね。結界というのがあるんです。で、結界というのは、 神社やなんかよ、分かりやすく言うと、地鎮祭やなんかするときに、こう、四つ立ててしめ縄張ってとかっていうのありますよね。あと神社やなんかで、こう、結界っていうのがあって、結界っていうのは、結ぶ世界。要するに、天から、いい波動をいただく。要するに、向こうの世界と縁を結ぶ。ということですね。それで、魔物とか、例えば、浮遊霊だとか、そういう、不浄のもの、そういうものを入れないという、いいものを入れて悪いものを入れないという世界なんです。それでですね、ここのところ結界のことがちょっと気になってしょうがんで、私がですね、ちょっと特殊なお塩に、波動を入れます。これは一番高い波動です。天界の波動。そうですね。天界の波動っていうやつなんですけど、それを入れます。それで、これをお店の四隅に置いていただきます。そうすると、結界ができます。それと同時に、お店の中にいるのは自分ですよね。で、自分を中心にして、時々舐めてもらいます。で、その時に、お願いがあるんですけれど、水とか一緒に取らないでください。薄めないでください。そのまま舐めてください。で、体の中に塩分が多くなって平気です。やってもらうとわかるんですけど、体の調子が見る間に良くなってきます。なぜかっていうと、霊的作用によって体がおかしくなってる人っていっぱいいるんです。そういうことがあると、なかなか体って治りにくいんです。これはもう信じて、手も信じなくてもいいです。同じことをやっても、すごく早く治っちゃう人と治らない人。それから人の言うことを聞ける人とか聞けない人とかいます。そのバリアの話なんですけど、バリアって結界を作ると、まずお店の中のすべてのいる人から波動が変わってきます。最高の波動になります。で、置いてあるものにまで影響します。他のものまで影響します。だから当然、来た人やなんかが声来ると非常に落ち着くな。なぜだろう。っていう波動になります。それと同時に、そこに、見事な波動が出来上がると、横に、結界の横に波動がバーッと流れます。おおよそ20キロにわたって波動が流れます。そうすると、そういうところにいる人たちに幸せを与えることがすごくできます。で、これはやってみないとわからないことですから、やればわかります。四隅に置く。それもちろん、あれですよ。これは、ここの家はなんか悪い波動があるなとかって言ったら、パッパッパッと巻くとかね。自分のとこついたなと思ったら、パッパッと巻くとか、パッと舐める。それからお寺やなんか行って、どうもこのお寺おかしいなと思ったら、その石をパッパッパッパッと巻けば、全部波動できれいに消せます。それで、そういうことを、おそらく好きそうな人とかだけを選んで、社長たちがこのテープを聞かせると思います。で、聞いても、信じたくない人は絶対信じなくて結構です。無理に信じるような世界じゃありませんから。そのつもりでこれ聞いててください。で、論より証拠、言われた通りにやってみると、あなたにとんでもないことが起きるから、後でやってみてくださいね。じゃあ、それまでです。ですね、ちょっと今質問がありましたんで、その質問に答えます。四隅に置くっていうのはどういうことですか？繋がってる部屋だとしたら繋がってるところで 4箇所やればいいです。個別になってる部屋だったら、ちっちゃく四隅にあった方がいいです。それでですね、例えばおトイレみたいにちっちゃいとこだよっていうんだったら、1箇所ちょんとあればいいです。で、その塩の置き方は、量の問題じゃないんです。必ず三角形に置きます。で、三角っていうのが、よく、おむすびって言いますよね、おにぎりね。で、おにぎりとおむすびってどう違うんですかって言ったとき、おにぎりっていうのは俵型を言うんです。で、おむすびは三角なんです。で、三角っていうのが神様に捧げるときに置くんですけれど、ピラミッドやなんかと同じで、三角形のものの方が